はい、どうも、フリーアジェンダです。
ど
はい、じゃあやっていきましょう。今日のテーマは、ヒカル
うも。はい。
さんがヘッドハンターに、声をかけられたみたいなので、その時の話を聞いていきましょ
どんな話？いや、
う。
ヘッドハンターっていうか、なんか、リンクトインとかですごいいろんな人材エージェントからいっぱい連絡来るじゃないですか。
来ますね。
めちゃくちゃ来ますよね。
うん。
で、そういうのって返信しないんですよ。
しないね。
めんどくさいし、別に用事もないんで。
うん。
まあ、結構僕昔、何年、5年くらい前は自分の中でルールがあって、リンクトインで、まあ、外国の方から英語で、メッセージが来たら、英語の勉強のために会って話すってやったんだけど、
ああ。
で、その転職する気がなくても、まあ、ちょっと迷惑なんでやめたんだけど、一時期それは結構。で、まあ、最近は本当リンクトインとか、マジで返事しないんだけど、まあ、僕すごい一人昔世話になった人材エージェントの人がいて、まあ、滝田さんっていう。で、その人に昔言われたことがあったのが、このもし人材エージェントから連絡が来たら、一旦は会っといた方がいいって言われたところがいくつかあったのね。それっていわゆるその人材エージェントじゃなくてエグゼクティブサーチって言われる、
ああ、はいはい。
レベルが違うところ、まあ普通の一般の人材エージェントって、転職成功させたら、その人の年収の3割もらえますみたいなモデルなんだけど、だから世界トップクラスのそういう人材エージェントって、リテーナーフィーモデルって言って、もう誰か人材を探してくださいってお願いした瞬間にお金が発生するっていう。だからその、なんだろう、成果報酬じゃない段階でお金が発生してるってことができるところがいくつかあって、まあ世界4大ヘッドハンターみたいな会社あるんだけど、なんかそこの名前を教えてくれて、そこから連絡来たら、とりあえず会っとけみたいな感じに教えられたんだよね。で、今回まあそのうちの1社から連絡来たんで、あ、これはなんか特に用事はないけど、会っとかなきゃいけないらしいやつだって思って、話したっていう。でもまあ今この状況なんで、オフラインで会うのはあれなんで、まあ普通にズームで話したっていう話なんですよ。
うん。ほうほうほう。
そうなんですよ。で、実はまあその世界4大ヘッドハンターみたいなところのうち、まあある1社から去年連絡もらったこともあって、そこで確かものすごいでかいポジションだったんだよね。そんな
へえ。
されてんのみたいな。すごいまあ有名な会社の分析っていうかなんだろう。もう少し広い分析セクターみたいなののヘッドが実は辞めることが決まってて、その後任はどうだみたいな結構でかい話で、やっぱこういうところって扱ってる案件でかいんだなと思って。なんですけど、今回会った人は別に特別案件があるとかではなくて、なんかなんとなくお話ししましょうみたいな感じ。で、結論から言うと、なんかその人すごい面白い人で、3時間くらいズームで喋ったっていう。
そうなの？
そ
なん
う。
か
やっぱり。
実は僕もエグゼクティブサーチの人から声かけられて、2
おう。
回、2人ぐらい会ったことあるんだよね。
え
なぜか知らないけど、そ
え。
の
なんか、
ブログから連絡が来て。
ああ、でもそういうことやってると思う、彼らは。
うん。で、ヒカルさんはその時どういう話をしたの？
でもなんか、まず前提として、その人すごくて、やっぱよく調べてんだよね。
そうだよね。
だから、フリーアジェンダとかも結構最近の回全部聞いてたね。
やっぱそうだよね。
そう。だから結構なんかそう、これってまあ、その要は期待値という魔物の話なんですけどとか言われたりとか。インタビューとかも全部やっぱ過去読んでたっぽくてすごかったな。そういうの。プロだ
なん
な、
か
プロ。
そうだよね。
あ、ヤモティは何、どういう要件であったの？
なんか僕は、タイミング的にはメルカリに入ってちょいぐらいだったかな。
へえ。
なんで2016年の終わりとかだった気がする。で、なんだ、それも、割ともうデカめのスタートアップの、CPO みたいな
おお、
ポジション
ほうほう。
か、その大企業の、いわゆる新規事業部のトップみたいなのの2個話があって、
ねえ、すごい。
で、なんで俺なんみたいな。わし無名の、あれ、野良の、ただの、その、凡人やぞと思って、持ってたら、なんかちゃんとそのブログ読んで、なんか事業に関するインサイトが、とか、なんかまさにその領域、当時ブログに書いてた領域の近い領域の新規事業をやられようとしてるとか、 あるいはそこに近いプロダクトをやってるスタートアップですみたいな話で、ああなるほどと思って、でもだいぶこの人詳しいなっていうので、結構普通人事系の人ってそんなにリサーチ頑張ってる人見たことなかったから。
もう適当だよね、はっきり言って。
うん、そうそう。だから結構感動したっていうのがある。
すごいよね。そう、だから結構全部、まあ僕がメディアとかに出てる媒体とか、フリーアジェンダとかツイッターとか全部読まれてて、なんか、まあ別にやろうと思えば普通にできるんだろうけど、結構やってる人いないから、まあすごいなって思ったのと、あと仕事の話ほとんどしなかった。仕事の話とか、その、なんか転職する気あるんですかとか聞かれなかった、全然。
あ、そうなんだ。
なんか価値観とか聞かれて、最近どんなことに腹が立ちましたかとか聞かれて、その後はもう永遠本当になんか雑談をしたけど、3時間くらい全然楽しく話せて、なんかこんな感じでいいんですかみたいな。そもそも全然今ないですし、全然なんかそのどういう仕事がしたいかとかも話してないんですけど、これでなんか仕事になるんですかって聞いたら、いや一旦まあ楽しく話せて、で僕のこと記憶に残ってもらえばそれでいいっすよみたいな感じで、なんかまあ自粛明けたら飲みに行きましょうみたいな感じになって終わったっていう。
あ、でもそれめちゃくちゃ多分理にかなってるんだなと思って、なんかうちに今カーライルから1人入ったじゃないですか。で、カーライルとか、まあ、プライベートエクイティってこう、まあ、まず会社買って株主になって、なんだけどすごいハンズオンで入ってって経営を変革するってことをやるじゃないですか。で、その時に一番ボトルネックになることなんですかっていうと、まあ、まずはカルチャーなんだけど、カルチャーって要は人だから人を取ってきたり変えなきゃいけないみたいな。で、そういう時にまず使うのどこかっていうと、普通のエージェントじゃなくて、そういうエグゼクティブサーチみたいなところで首を変えていかなきゃいけないから、執行役員とか、あとマネージャーとか、あるいは取締役のレイヤーに、人を入れなきゃいけなくて、そういう人ってこう普通に求人票が世の中に出てるわけじゃないから、まあ、エグゼクティブサーチみたいなとこ使って、いい人を探してプールをどんどん貯めていくっていうのをまずしなきゃいけないみたいな話を聞いて、まさにそれなんだなと思って、そのカーライルから発注があった時に動けるプールがまずそもそもないから、プールを作っていくっていうのがすごい一番大変で、そのためにリードを作られてるんですよ。
その多分そういうふうなクラスの人ってそんなに声かけて、じゃあ来月転職しますとかないから、
ない。
まあ、そもそも彼らのその、なんだろう、まあ、辛抱強いというか、なんかでもその、すごい感慨深かったっていうか、その僕が思ったのは、僕が初めてエグゼクティブサーチっていう言葉を知ったのは、多分20歳くらいの時で、で、本を読んだ時に載ってたんですよ。
へえ。
何の本かっていうと、すげえ前の本だけど、イーボーイズっていう、あのアメリカにベンチマークキャピタルっていう結構有名な VC があるんだけど、そこの物語みたいな感じ。ベンチマークキャピタルはあんまり拡大志向のない VC で、まあ、本当にパートナーが6人とかで、すごい厳選したメンバーで厳選したベンチャーと付き合うっていう方針で、まあ、有名なところだと eBay とか、あとペーパーかな、まあ、eBay とか有名なところに投資してるんだけど、なんかその物語なんだよね。で、面白くアメリカの VC ってパートナーがまあ何人かいたら、必ずエグゼクティブサーチ出身の人が何人か入ってて、お金入れた後に、次にどうやってメンバー揃えるかって結構重要だったりするじゃん。で、かつなんか日本のスタートアップと違って、割とその創業者が、まあ、早々に、まあ、辞めるというか、その相談役みたいに下がって、プロ経営者をやっとるみたいなパターン結構多いから、やっぱ人材をどう連れてくるかっていうのはすごい重要だと。なんで、エグゼクティブサーチの人がすごい活躍するっていう感じで、で、ちょうどその、eBay に入れたときに、eBay の創業者の、なんだっけ、ピエール・オミダイヤだったっけな、が、まあ、創業したけど、一旦はもう経営にはそんなに興味ないから、退く感じにして、CEO を別途連れてくるみたいな感じにするために、エグゼクティブサーチを、出身の人がめちゃくちゃ活躍するっていう。で、結局、ヒューレット・パッカードの CEO かなんかやってた、メグ・ホイットマンって人を eBay に連れてくるかなんかあったと思うんだけど、まあ、すごいな。
ああ、す
すご
ご
い
い
高
ね。
い人材プールを持ってて、過去の付き合いから。で、片っ端から電話かけていくみたいな。で、まあ、こういう案件だったら誰が会うかとかも結構瞬時に分かるみたいな。それすごい。
確かに。なんか今、直近だとすごい、それに近い案件だと、ウーバーのカラカニスっていう創業者が、去年かな、退任、おととしか、退任して、去年か、おととし。に退任してるんだけど、その時にこう次の CEO 候補を探すみたいなのに動いたのがベンチマークなんだよね。
ああ、なるほどね。
そもそもまあベンチマークとこうカラカニスが結構馬が合わなくなって、で最後割と壮絶なやり合いをしている中で降りるっていう決断をして、でじゃあ次の社長を選ぼうっつって、なんかいい人いねえかなってやったのも確かベンチマークだった気がする。ちょっとあのベンチマークだったら どうかが今若干不安にはなってるんだけど、確か合ってるはず。
まあどっかのベンチだよ。
うん。
あれで結局あれエクスペディアかどっかの元 CEO だよね。
確かに。あ、そう。
インド系からだったっけな。インド人 CEO は強いよね。
うん。なんでしょうね。
うん。なんかそう、でもそういうのすごい、まあ、かっこいいというか面白いなと思ったんだよね、本当に。いっぱい人間のつながり持ってて、こういう仕事だったら誰々が面白そうって思えるかっていう。そのなんかヘッドハントの人が言ったのは、なんか仕事して何が一番面白いですかって聞いたときに、なんかその、ある人に案件を紹介したときに、最初に、いや、その案件自分に合うわけないだろう、みたいな。そんな案件俺に持ってくるとは思えない、なんかおかしいみたいな感じに言われて、だけど意外に実は合ってるっていう、その人も知らないその人の良さみたいなやつを見抜いた上で案件紹介してきた時が一番面白いと思う。
ああ、まあそうすると相当その人について調べないと無理だよね。
まあそうだね。で結構でもそれなんか価値観系のこといっぱい聞かれて、なんか本当なんだろう、メンタリングみたいだった。最近一番許せなかったことなんですかとか。
ああ、ちなみに何なのそれ答えは。
あのね、まあ2個あるんだけど、まあ、面白い方で言うと、ティッシュペーパーのボックスの柄。
は、なんで？
いや、ダサいじゃん。
まあ、ダサいよ。置けないよね。
ダサいだけならまだしも、ダサくて、そのいわゆる、なんだろう、ティッシュペーパーずっと作ってる会社って、それをずっと続けてるんだよね。それが当たり前だと思って。でも、視聴者には見えないんですけど、山本さん、これ見てください。
おお、美しい。
真っ黒で何の柄もない美しいティッシュボックスが僕の手元にあるんですよ。これ、セブンイレブンのプライベートブランドなんですよ。
素晴らしい。
セブンイレブンって別にティッシュなんて多分本当にここ1年で作ったくらいの会社だと思うんだけど、
うん、
これが出てくるんで、ね、僕はこれがすごい好きなんだけど、
うんうん、
これは何ですか、ティッシュ専業の会社が作らなかったんだろうなって思って。
うんうん、
なんかまあ多分ずっと同じことを繰り返してるっていうのがやっぱ結構でかいんじゃないかなってなんとか思ってて。
ああ、惰性の商売しちゃってるのね。
まあセブンイレブンはどういうあの意図でこの真っ黒なすごいシンプルで美しいティッシュボックスを作るに至ったかは僕はあんま分かんないけど、まあでもやっぱりその型にとらわれず彼らのやり方っていうのを考えたらこうなったっていうのがあるんじゃないかな。
そうだね。
っていうなんかそういうやっぱ惰性の産物みたいのでものと、やっぱそのあんまりいけてないものを作るっていうのはちょっと自分は許せないとか嫌だったなって思って、逆にセブンみたいな別にティッシュに対してその素人ってあれだけど別にそんなに歴史のない会社の方が僕は愛せるっていう事実がちょっと残念だなって思った。
まあよそ者、若者、バカ者みたいなね。
そうね。ヤマトさんはどんなことは許せないですか？
え、許せないことですか？
うん、ヤマトは社会派だからな。
いや、クオリティが許せないものってのは結構あって。
ああ。怖
最近めっちゃ細かい話で言うと、うん、スライドレビューしてくださいって言われて、
うん、ああ。
作ったスライドを見てたの。そしたら、うん、なんかそもそもページごとにフォントが全部ルールが違ってたりとか。アライメント揃ってなかったりとか、上下の同じようなマテリアルのアライメントが揃ってないとか、うん、なんか色めちゃくちゃ使ってるとか、矢印適当とか、なんだろう、一貫性とか、あとは見る人のその視認の負荷を下げるっていうことに一切気の配られてない状態のものとかを見たときに、これをうちの会社の資料として出すのかっていうのでめっちゃ憤ったことがありました。あの、許せないからめちゃくちゃ細かいレビュー入れて、まあ、相当嫌だったと思うんだけど、
うん、
でもなんかそれをスタンダードにすべきだってみんな言ってくれたから、あの、今そういうテンプレのルール作りとか、まあ、なんかデザインシステム作ったりとか、そういう方向に走ってんだけど。
それは自社のアウトプットだから許せないの？それともそのそもそもそういう資料が許せないの？
我が社の人間が作ってるっていうのが許せない。
ああ、なるほど。
そう。10X の一人って誇り高い仕事だぞみたいな。
クオリティはコントロールというか、ブランディングの話なのかな。いや、でもさ。
別に、それ外向けの資料じゃなくても同じなのよ。
なるほどね。
そう。ほう。中向けのドキュメント書いてるときに、例えばインデント超、その5インデントぐらいしてて、めっちゃ斜めになってて、すげえ読みづらいドキュメントとかも、もう許せねえみたいになって。これは読む人のこと考えたかとか、なんか本当にそのアウトプットのクオリティで人ってほとんど評価されるはずだから、うん、特にこういうリモートもそうだし、我々みたいな新参者なんてその信頼がないところから始まるから、うん、アウトプットがいか全てだと思って、うん、多分やってきたんだろうね。そういうのが染みついてるからか、これを出せるわけがないだろうっていうものを見ると、まあなんかなんだろうね、外向けだろうが内向けだろうが、こう許せない気持ちが出てくる。
あれも内向けでも徹底するっていうのはなんかすごいいいことかもしれないね。
うん、内向けの方が大事かも、むしろ。
だから、まあ、単なるブランディングっていうか、本当にもうスタンスとか哲学の問題として考えて。
あ、そうそうそう、そう、哲学ですね。
まあでも、あれだよね、大企業と仕事すると大変だよね。あの、なんでこんな資料作れるんだろうっていうレベルの資料いっぱいあるじゃん。
あ、いっぱいある。すごい。ひどい。
真っ黄色な円、円とか。なんか、こう、なんていうの、ギザギザの吹き出しで、150% アップみたいな。
あと、この前びっくりしたのは、なんか、バーのチャートを、軸も、あの、オブジェクトで書いてて、バーもオブジェクトで書いてるやつ送られてきて、あの、あ、顎がもう、閉じなくなったね。開いた口が塞がらないっていう。
でもなんだろう、まあ、僕は資料にすごいこだわりあるんですよね。まあ、コンサルファーム育ちなんで、すごい自分に自信もあるけど、でもヤマキは資料すごい上手だよなと僕から見ても思う。あれどっから出てきたの？
あれは UI を、プロダクトの UI を作ってきたからですね。
ああ、なるほどね。
プロダクト、なんか、プロダクト UI をデザインするために学んだ知識がそのまま資料に生かされてるって感じ。
確かに、うん。資料のこだわりの話で一本取れそうだな。
一本取れそうだね。それ次回しよっか。
あれ、これもともと何の話だっけ？あ、ヘッドハンター。
わかんね
え。ヘッドハンター。全然関係ない。あれなんでこんな。
わかんない。
最近これめっちゃ多いよな。なんかでもその、この話の飛び方やっぱすごい重要だなと思ってて、
うん。
なんかやっぱ人間の頭ってこう、活性化してるときは、好きな方向にボールを投げることができるみたいなのがあるんだよね。で、そのボールを投げて、そこに行って、もう一回拾ってまた別の方向に投げてっていうのを繰り返してると、まあ、とんでもない場所にたどり着くっていう。それがまあいわゆる発想力って言われてるものなんだけど、まあ多分、人間の脳ってあんまこうリラックスしてないとか変なプレッシャー感じてるとその肩が回らなくなるというかボールをあんまり一方向しか投げなくなるっていう、まあ、固定観念にとらわれるってやつなんだけど、まあ、フリーアジェンダの時間は最近本当にもう あらゆる方向にボールを投げまくっててもともとどこにいたか、まあ、点 O がどこか分かんなくなる。
いや、なんかあちこち行くよね。そのあんまないんだよね、普段の体験の中で。だからすごいいいなと思ってる。
毎回思い出しなきゃでしょ。
そう、いや、なんかちょっと余談なんだけど、家庭の中でさ、なんかうちの妻が何とかって質問された時になんか勝手にこっちでこう思い巡らしてリラックスしてて、うん、あ、違う方向にボール投げたりして返すと、いや、イエスかノーで返してとかって言われるんだよ。そう、家の中でも気が抜けないという。
いや、ちゃんとしてるね。
ちゃんとしてんのよ、本当にね。もうちょっとふぬけてほしいんだけど。
もうそれすごいわ。俺それ一番気が張り詰めてる時の俺くらいの感じだわ。今の質問イエスかノーかで答えられるもん。イエスですかノーですかみたいな。相手がもう喋り始めた瞬間に、いや、イエスですかノーですかみたいな。
いや、分かんない、単純に俺嫌われてんのかも。
ヤモト奥さんやばい。
ウケる。
もう嫌だね。まあ、この話はこんな感じかな。
はい、じゃあ、あの、
みんなもヘッドハンターから声がかかったら、ぜひ、ズームで話してみてください。
はい。では、
ありがとうございます。
ありがとうございます。